生まれる。お父さん、私をお母さんにしてくれてありがとう。近藤先生の今は亡き奥さんの最後の言葉。心臓が弱いのに出産を熱望。無事に女の子が生まれるも、その後の二度の手術の甲斐もなく、半年後に亡くなってしまったとのこと。
近藤先生もいろんな辛い思いをしてきたからこそ、うん、みんなにああやってアドバイスができるんです ね。
ところで物語は、なんと前回から一挙に3ヶ月後。なんとなく浩二の病気も持ちこたえていて、愛子も妊娠満35週。うん、ちなみに、早産というのは、妊娠22週以降37週未満に赤ちゃんが生まれることなので、もう少しで計画出産可能な時期に、そして太一はパン屋を手伝い店を継ぐことも決意。一方美子は学校で母親のことをかっこ悪いと言われても、毅然としてかっこ悪くなんかない、ママは新しい命を産もうとしてるの、私はママを応援するからと言い張れるほど強くなっていました。
よかったですよね。
でも太一と美子に関しては、なんともあっさりいろんなことが解決しすぎでね。
3ヶ月経ってますからね。
一方まなみの今回の取材相手は、ある意味儚い出産の経験者。胎児が腎臓がなく肺も機能しない病気、ポッター症候群で、もし生まれたとしてもわずかな時間しか生きられないことを知らされるも、結局会いたい一心で出産。わずか1時間だったが、我が息子を自分の手で抱くことができたというエピソード。そんな芦沢千穂という役を演じていたのは友近。公式サイトの現場レポートによるとですね、
芦沢の気持ちを丁寧に表現した友近さん、監督とお芝居について打ち合わせをする表情は、いつもテレビで見ている友近さんの笑顔は封印され真剣そのもの。そんな中、千穂が写真立てを見るというシーンのリハーサル中、美術スタッフの遊び心で写真立ての写真がちょっと面白いものになっていたらしく、スタンバイ中は笑いが止まらなかった友近さん。友近さんを笑わせちゃダメでしょと牧ちゃんの一言により、写真は無事に差し替えられたのですが、何の写真が入っていたかすごく気になりますよね。
それから、まなみの上司、くにきがパン店を訪れて、愛子とご対面。同じ51歳ながらも、全く違う人生を歩んできた二人なのに、いきなりなぜか共感し合ってました。
ね、でもなんかいい感じでしたね。
ちなみに、くにきみわを演じている、実年齢53歳の戸田恵子さん自身は、今回の役どころや、このドラマのテーマに関して、公式サイトのインタビューで、
国木自身にも過去に結婚や妊娠の選択肢を迫られた時期はあったけれど、キャリアを選んできた女性、結婚、妊娠などのテーマとは関わりなく過ごしてきたのですが、女性にとって出産、妊娠は誰もが一度は考えるテーマだと思います。生まれるの台本は妊娠のポジティブな要素だけでなく、ネガティブな要素も取り扱っている台本だなと思いました。このテーマを扱うことは非常にデリケートな問題で、とても珍しいテーマですよね。私の経験上でも初めてのテーマのドラマです。両方の要素を真摯に受け止めて、皆さんに高年齢出産についてお伝えすることができればいいなと思って演じてきました。ところで、年齢もある程度重ねるとお誕生日なんて楽しくないと思うのですが、最近は母親がこの季節にお腹を大きくして産んでくれたんだ、自分の誕生日は親に感謝をする日なんだという思いが強くなってきました。これから生まれる命も、すでに生まれてきている私たちの命も含め、命は本当に神秘的で、生まれるということはとても大変なことなんだ、ということをこのドラマを見て改めて認識していただけると思います。今、私の周りにもたくさんの友人がこの生まれるという作品に興味を持ってくれています。すでに高年齢出産を経験した方も見たいと言っていました。今までにないジャンルのドラマだと私自身も思いますし、若い人だけでなくご年配の方も、女性はもちろん男性にも一緒に見ていただいて、何か感じていただけるといいですね。
そしてそして、まなみが作っている本も完成間近。タイトルは案の定生まれる。
命が生まれるとき、いろいろな感情が生まれる。喜び、希望、感動。でもそれだけじゃなくて、時には悲しみ、悩み、不安が生まれることもある。一つの命が誕生するとき、人と人とのつながりが生まれ、そして絆が生まれる。人と人が出会ったとき、そこには必ず何かが生まれる。そんな生きていく上で起こるすべてのことを、この生まれるっていう言葉に託したいんです。
ということで、生まれるもついに最終回。 ハッピーエンドになることを祈って、最後の最後までしっかりと見届けたいと思うんですが、そんな生まれるのサポーターになっていただいてます、アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
ドラマ生まれるもいよいよ大詰め。
そうですね。
まあ、本当にね、家族の絆とかですね、
はい、
信頼関係、
はい、
そういうものを考えさせられたドラマではあるんですが、
そうですね、
まあ、お部屋探しにおいて、はい、信頼関係といえば、
はい、そうですね、うん、賃貸借契約にあたって、うん、まあ、言ったら借主さん貸主さんの立場っていうのは、まあ、他人として知り合うわけじゃないですか、うん、そういった人にですね、うん、自分の大事な資産である建物を貸すわけじゃないですか、
はいはいはい、
なんかあった時のために、うん、信用保証としてですね、
はいはいはい、
連帯保証人さんを立てていただくというのがですね、うん、まあ、その契約でもあるんですけれども、
ね、
はい、ただですね、はい、気をつけていただきたいのが、うん、民法とかの定義では、はい、この連帯保証人さんっていうのは弁済資力を有するものというような形でですね、
はいはいはい、
特にまあその親族でないとダメとか、
はいはいはい、
そういったものは決められてはないんですよ
ね、
うん、はい、ただ、うん、この賃貸市場の、はい、まあ、ルールとしてですね、
うん、
もう暗黙の了解という慣習といいますか、
うん、
親族三親等内、
はい、
でないと入居条件としてお断りするっていうのがもうなんかその染み渡ってる感じなんですよね。あ、
ね、
はい、
まあ三親等ということでいけば、
はい、
おじさん OK ですね。
そうです、 OK です。はい、
いとこは OK ですか？
ダメなんです。
ダメですか？
はい、こちら正確に言うと四親等なんですよ ね、
ですね。あ、
はい、
ということになるとですね、
はい、
例えば、
はい、
配偶者の親っていうのは、はい、これは OK ですね。
いや、一応民法上ではダメなんですよ。厳密に言うと、うんうん、配偶者の親ってなりますと、これ親族じゃなくて姻族と、本来は民法上ではダメですよ、
ね、
ただ、これもおかしなもんで、うん、この賃貸市場では、うん、その姻族で親族にないんですけれども、うんうん、聞くと OK っていうことがほとんどです。
なるほどね、
はい、ですから気をつけていただきたいのが、うん、この連帯保証人さんっていうものがですね、
はい、
民法上で決められているのと、
うん、
今の市場の入居条件として受け入れられているものとでは、うん、ちょっと若干の差異があると。
なるほどね、
はい、親友とかだったら、うん、ダメだったって言って契約ができなくなったとか、
ね、
そういったのがちょっと辛いところでありますので、
ね、
ここだけ注意していただきたいなと思います ね、
うん、ね、わかりました。それではドラマ生まれるどういう結末を迎えるのか、
はい、
最後の最後までしっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、はい。